東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
2月10日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、2月に入りまして、今伊豆の河津桜が見頃を迎えているそうですね。え、桜とか梅とか、春はお花が素敵でいいななんて思いつつ、私咳くしゃみが止まらなくて完全に花粉を徐々に感じてきているんですが、春はね、綺麗なものと引き換えに花粉がやってくるななんていう季節でも個人的にはありますが、皆様ご体調いかがでしょうか。東京の桜の開花は3月17日頃ということで、もう少し先のようです。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は創造性を科学するという美術テクノロジーズ株式会社 CEO ファウンダーの松本勝さんをお迎えします。キャリア教育やイノベーション創発の新たな取り組み教えていただきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はビジッツテクノロジーズ株式会社 CEO ファウンダーの松本勝さんをお迎えします。松本勝、東京大学大学院工学系研究科修了後、ゴールドマンサックスに入社。株式トレーダー、金利デリバティブトレーダーを経て、2010年人工知能を用いた投資ファンドを設立。2013年に立ち上げた大学生向けサービスキャリア大学は日本最大規模にまで成長。2014年ビジッツテクノロジーズを設立。まずは経営されているビジッツテクノロジーズの業務内容について教えていただけますか。
そうですね、当社はいわゆる世の中でいうベンチャーとかスタートアップっていう、部類に入る会社なんですけども、簡単に言うと、企業さんの新規サービスを作るご支援をしたりとか、どういうアイデアとかを作ったらいいのかとか、あとは企業さんがいわゆるイノベーションカンパニーみたいな会社に変わるためにはどうすればいいのかっていうところを、いろいろノウハウとかテクノロジーをご提供してご支援してる、そんなことをやっています。
特徴としてはアイディアとか IT とか、そのあたりになるんですね。
もちろん新しいサービスを作っていくときとかって考えるときって、いろんなアイディアみんな出し合うと思うんですけど、どういったアイディアがいいとかってわからないじゃないですか。そういったものを AI 技術とかを用いて、これは筋押しのアイディアである可能性が統計的にいいとか悪いとか、この人はすごくクリエイティブでいい発言をした可能性が高いとか、そういうシグナルが全部出せるような仕組みってものをデータ分析出してます。
アイデアをなんかデータ分析するみたいなことって、結構なんか、なんていうんだろう、アイデアってこう数値化するとか評価するとかって、ちょっとなんか難しいというか、人によって感覚違うしみたいな分野かなと思ってたんですけど、それをまさに実現したっていうことです。
そうですね、僕たち自身がいいアイデアとはっていうものを持っているわけではなくて、例えば皆さんが会議とかいろんなディスカッションの中で、例えば僕こう思うんだよね、こう思うよねって人の反応データを取って、どういった世の中の課題とかニーズとか、そういうのに人々は共感しやすいのかっていうデータを全部収集して、みんながブワーッと共感とかしたデータの特徴を AI で分析して、人はこういう時、こんな時にこんな欲望とかニーズとかを持つ可能性が高くて、それはこういった技術でこういうふうに解決すると実現可能性が高いっていう組み合わせ論を全部計算してくれる、そんな感じなので、アイデアってものをそのものをやってるというより、アイデアに対する人の反応を分析して、いいアイデアとは何かってことを探しに行くみたいな。
AI の、領域のいろんな商品とかソフトウェアみたいなものってもういっぱい出てると思うんですけど、その AI かけるアイデアっていうのは分野としては結構諸外国では大きい分野なんですか。
あんまり実はない分野です。なので私たちもかなり国際的に論文もたくさん発表していて、アイデアが生まれるとはどういう環境の下で、人がどういう考えを持った時にいいアイデアが生まれやすいのかみたいな研究であったりとか、 それをなんとなく今までアカデミック、いわゆる大学の先生とかがなんとか理論とかいうのがあったんですけど、うんうん、デジタルじゃない分野ですね。ただ私たちみたいにデータを取ってその関係性をちゃんと分析しながら、こういった時にいいアイデアが生まれやすいってことを初めてテクノロジーっていう数式で表しに行ったっていうのは、うちはかなり革新的で、まあ、いろんな分野でこう特許であったりとか論文であったりとかアワードとかいっぱい取ってるっていうのは全然新しい観点を入れたからですね。
へー、その特許っていうのが CI コンセンサスインテリジェンスっていう技術のことですかね。
あ、そうですね、うんうん、まあ、AI が人工知能っていうとするとそれに対して CI って言ってるんですけど、
なるほど、はい、
まあ、人工知能とちょっと違うのは、うん、人が何に共感するかっていう確率論を分析している技術なんですね、
はい、
それによって人が最も共感して納得する意見ってものを出してくるというのを導き出す技術なんですよ。結局何かというと、会社の経営者がこういう方針でいくぞとか戦略とかビジョンを語った時に、それは正しいかどうかなんて誰も分かんないし答え合わせもできないじゃないですか、
はいはい、
結局人がついていきたいと思うのはそれに共感とか納得するか、確かにそうだよね、それがいいと思うって言ったらみんなついてきますよね。なので人々を巻き込んで世の中を動かすのは正解データではなくて共感であるっていう、共感を最適化するっていう技術をやってます。
それって今まではなんか経営を長らくして結果的に、あ、これ正解だったねってなるもの、すごい時間のかかる、うん、お金のかかるものだったかもしれないですけど、それを一旦 AI ならぬ CI で出してもらえるって、うん、なんかすごいビジネスの背中を押すというか。
そうですね、うん、今あの企業さんのご支援をするというところで言いますと、やっぱり企業のトップの人たちはこういう方針でこういうふうにうちの会社は変わるんだって言うじゃないですか、
はい、
でも現場の人って現状維持バイアスってあって今の仕事を変えたくないわけですよ、新しいこと学んだりとか、でもやっぱりついてきてもらわないと、社長がね一人言ってるだけじゃ実際動くのって社員さんで変わるわけじゃないですか。じゃあいかに社員を共感させ同じ船に乗ってついてきてくれるかっていう心を動かすためのメッセージ性であったりストーリー作りであったり、そういったものをデータをもとに経営者の方に提供していって一緒に会社を動かしていくって、そういうことをやってます。
それは経営者の方にとったらめちゃめちゃ心強いですよね。
そうです。なんですけど私たちのビジネスで言うと経営者しか味方がいないんですよ。現場の人たちって変わってほしくない人たちなんで、経営者と会わないと受注できないんですよ。
なるほど、その辺はちょっとあのまた特徴的なところですね。
はい、なので私結構政府の委員とか、はい、いろんなところで委員やってるのは経営者と会うためなんですよ。
とにかくトップに会って
何をしたいですか、会社変えたいです、グローバルで Google とか Apple と戦える会社になりたいんですって経営者夢持ってるんですよ。自分の代で変えたいとか、
はい、
競争力持ちたい、だったらこうやりましょうとお手伝いしますよっていう、そういうパートナーシップですね。
いや、なんか今その商品、松本さんの会社の商品の心強さ、そしてあの伴走してくれるなんか安心感という話をしてたんですけど、松本さんがいろんな経営者に会うってお話で、実はあのこれラジオなんでまだ伝わってないと思うんですけど、松本さんの体型がねムキムキもムキムキで、はい、松本さんに一緒に伴走しましょうって言われたらすごいなんかそれこそ心強い、
逆に熱感じちゃうじゃないですか。
で、あの実際 の、 あのプロダクト名というかビジッツフォームっていうのは、
はい、
これまたなんかあのちょっと今の話とは別のものになるんですか。
ビジッツフォームズっていうのが、まあ、うちのプロダクトなんですけど、はい、よくあの Google フォームとか Microsoft フォームズってあるようにうちの名前をつけてるんですけど、まあ、Google フォームってアンケートじゃないですか、で意見を取って、でも僕たちビジッツフォームズってもう1段階2段階上のプロダクトで意見を出して、その中でどういった意見が重要なのかっていうさらに高い分析まで全部やってくれるっていう、そういううちのプロダクトです。
なるほど。
でデザイン思考テストっていうのはどちらかっていうと人の創造性、いいアイデアどれかって分かったら、それを出してる人っていうのを紐付けたら人が誰がクリエイティブって分かりますよね、
はい、
なので誰がクリエイティブな創造的な人なのかっていうのを測るテストがデザイン思考テスト。でビジッツフォームズはどちらかってどういうアイデアとか意見ってものは経営判断として役に立つかっていう分析ツールですね。
あ、じゃああれですね、個人のそのアイデア力を高めるものと会社のなんかアイデア力みたいなものを高めるコンテンツがあると。
そうです、そうです、うん、あのデザイン思考テストとかそういった高めるフレームワークを研究して個人の想像力を高めます、うん、ただ会社になったらみんなでいろんな人がいろんな意見を言う中で、はい、結局経営者って誰の意見を聞けばいいんだってなるじゃないですか、うんうん、なので一人一人がクリエイティブになるってことプラス、その中で特にいい意見はどれなのかってことを分析できないと結局経営意思決定ができないので、その先の支援をしているのがビジッツフォームズですね、
うん、 やっぱ会社のデザイン力高めることと会社の中にいる人たちのデザイン力高めること2つやっていかなきゃいけないってこと
ね。そうですね、私たちができることってみんなが出している意見の中でどれがいいか役に立つかっていうことを全部整理整頓して見える化することしかできないので、ダメな意見がどんだけあってもどんだけ並び替えてもダメじゃないですか、
はい、
なので個人の能力を高めるっていう取り組みと、それらをまとめるっていうのを2段階やらないとダメですね。
そのなんかデザイン力みたいな言葉をさっきからちょっと使ってしまっているんですけど、これってなんか噛み砕くとどういう力なんですか？
実はそのデザイン力っていうのはデザイン思考っていうところから来てるんですけど、何かっていうと世の中なんか新しいものを創造する時の考え方なんですね。それって AI って過去のデータしか分析できないの で将来予測するので過去の延長上でしかものを考えられない。でも人間って AI にできないことできるんですよ。何かっていうとワクワクする未来ビジョンをイメージすることなんです。 AI は感情を持ってないので、ワクワクする何がワクワクする未来なのか考えられないんですよ、なのでそういった未来のとりあえず今できることじゃなくてどんな世界があったら幸せなんだろうっていう像を描いて、じゃあ何を作ろうっていう逆算でものを考えていくっていうのがデザイン思考です。
はあ、これからの時代絶対なきゃいけない力みたいな。
どうしても日本の企業さん技術を持ちじゃないですか、
はい、
なので自社の技術でできることなんだろうって延長上で考えちゃうんです、でもそれで考えていけるところって範囲絞られてるじゃないですか、
はい、
自社でできるできない関係なくこんな世界あったらいいよねって考えたら、今ない技術でも開発しようとか、他の会社と提携してそれを実現できるようにしようって、もっと高い世界を実現できるんですね。なのでもっと視座を上げてより良い世界をデザインするっていうのがデザイン思考です。
いい意味で飛躍した逆算力みたいな。
そうですそうです。
は
ある意味吹っ飛んでるとか中二病と言われるようなぐらい吹っ飛んだ世界をイメージしろっていうことです、
はい、さっきのちょっと CI コンセンサスインテリジェンス AI ならぬっていうお話からまだつながっているんですけど、そのデザイン力とかデザイン思考とかアイデアみたいなものを数値化する技術ということで、これってどんな形で数値化していくテクノロジーなんですか？
まあ、どういった基準でアイデアを評価するかってこととつながるんですけども、例えば新規サービスのアイデアであったら、そのアイデアが実現するサービスってちゃんと顧客のユーザーのニーズへのマッチ度が高いかとか、
はいはい、
あとはそういったニーズって他の方法でまだ実現されてないかみたいな。
なるほど、
実現されてなくて欲しがるものって作るとヒットするじゃないですか、
はい、
ね、なのでそういったものであったりとか出てくる、じゃあそれを実現するアイデアって本当に実現可能性があったりとか、これまでなかった方法で新規性があるのかみたいなことを評価していくと、あ、これってこんななかった、誰もまだ、ね、実現してないニーズを、こんなに強いニーズを実現してくるのをこんな方法で、あ、実は全然実現できちゃうじゃんっていうのが結構いいアイデアだったりするんですね。アイデアを評価するときに、いや、これニーズは捉えてんだけど他の方法で世界で実はもう実現しちゃってんだよね、とか、これニーズいいんだけど今の技術だと実現可能性が低いんだよね、とか、実現可能性あるんだけども新規性がなくてもうみんなすでに考えてるアイデアなんだよねとか、まあ、そういった点でそれを全てクリアしていくとすごくいいアイデアになっていくって感じですね。
じゃあ新規性があって需要が高いものを打診するアイデアみたいなものが結構価値の高いアイデアになって、
そうですね、まだ誰も解けてない、誰もまだ解けてないんだけどニーズがあるってことは需要があるんだけど供給できてないことなので、需要供給のバランスが崩れてるところなんですよ。そういうものをちゃんと考えていきましょう。
は
なんか結構この新しいアイデア考えるってなると、なんとなく思いつき大会になるんですよ、
はいはいはい、
会社さんでも。でもいいアイデアとは何かってことをまず基準を知って、こういう観点からいいね悪いねっていう言語のこうみんなのコミュニケーションの基準を整えていくと、あ、確かにそのニーズってまだ未実現だよねとか、確かに顧客ニーズあるよね、みんな会話が一致してちゃんといいアイデアが出てくるようになるんですよ。
なんかあれですね、アイデア100本ノックみたいなことだと本当にいいアイデアって数は少ないかもしれないけど、確かにこういうこういうこういう条件を満たしたアイデアを考えなさいって言われると考えが、ね、まとまってきます。
ですね、あとはだから100本ノックの一個一個は例えばクオリティが低くても、その A 案と B 案出てきてどっち選びなさいじゃなくて、デザイン思考っていうと A のいいところと B のいいところだけをひっつけて新しい C 考えなさい、いいとこ取りしなさいとか言って、そっから新しいものをクリエイトするんですよ、そういうトレーニングをどんどんしていくとみんなどんどん新しいもの出てきたりとか。
あ、なるほど。あの本当に松本さんビジネスでも実現されてますけど、あの本も出されていらっしゃって、破壊的イノベーションの起こし方、あとデザイン思考 2.0 人生と仕事を変える発想術デザイン思考と、やっぱりタイトルからして中身がね、ちょっとこうこれからの時代に必要なものみたいな話なのかなと思うんですけど、これ破壊的イノベーション、これはどういう意味なんですか？
あのイノベーションには大きく分けて2つあって、持続的イノベーション ってあって、例えば画質がちょっと良くなったとか、まあ、軽くなったって今の延長上で改善していくような持続的イノベーション、これ日本企業さん結構得意なんですよ、はい、破壊的イノベーションって今の延長上じゃなくて改善じゃなくて全く新しい市場を生み出す、今はなかったけども人々がもうそれに虜になるような、例えばスマホが出てきて iPhone が出てきた時って、うん、何じゃこりゃって感じのものが出てきたわけじゃないですか。
ボタンないし
そう、なんかパソコンみたいな、なんかアプリがいっぱい載ってんぞみたいな話じゃないですか、うんうん、でも今ってスマホばっかりになってますよね。なのでそういった破壊的に周りのもう過去の産業自体を潰してしまった新しい産業を生み出すようなものが破壊的イノベーションですね。
なるほど。そしてデザイン思考っていう言葉、なんかこの数年聞き始めてきたかなっていう感じがするんですけど、これっていつからあった言葉なんですか？
まあ、デザイン思考の元っていうのは結構建築業界で本当にデザインから来ているんですけど、はい、これをビジネスに転用しようとしたのは1990年代ぐらいからです、うん、結局デザイナーって考え方っていきなり作品作るんじゃなくて、この作品ってものを見た人がどんな気持ちになってどんなあれになるんだろうってことを想像しながら、じゃあこういう表現をしようとかって人の心の動きとか未来像をイメージしてから作品を作っていくっていう、この考え方って実は新規サービスにいいんじゃないかと。要するにできることじゃなくて、先ほどのそのいやこんな、例えば将来もうみんなが誰もが携帯電話の中でこう隙間時間にアプリケーションを楽しんで、そういう世界って来るんじゃないだろうかみたいな、それがじゃあ必要なためには持てる範囲ないといけないよね、でも PC みたいな機能も載ってないといけないよね、じゃあどうすればいいんだろうって行き着いたのが初代 iPhone だったりするわけですよね、
はい。ああ、じゃあビジネスにもこんな世界を俺は作りたいんだっていうくらい大きい視座を持つのがいい。
ある意味ホラ吹きと紙一重なんですよ吹っ飛んでるんで普通の人がちょっと理解できない。まあでも今で言うとイーロン・マスクとか、はい、やっぱそういった人たちも吹っ飛んでますけど、うん、やっぱそれ成し遂げてるんですよね。
いや、松本さんご自身も1日4時間そのトレーニングしてフィジーク大会世界大会出るみたいなところで言うとぶっ飛んでるし、ビジネスとしてもやっぱりそのアイデアかける AI ちょっとぶっ飛んでるのかななんていい意味で思ってるんですけど、うん、日本のベンチャー界っていろいろな面白い経営者さんいらっしゃると思いますけど、うん、なんかいい意味でぶっ飛んでるなっていう方って結構いらっしゃるものですか？
いいスタートアップ経営者とぶっ飛んでることって必ずしも一緒じゃないんですよね、うん、やっぱりうちの弱点は私がどちらかというと研究肌なんで、はい、未来の最先端の技術とかワクワクしたら作っちゃう。でも、うん、世の中の一般の人たちってそこまで認知がついてくるのって時間だいぶかかるんですよ。私が AI を最初に増えたのは今から20数年前でも、 AI が来たのってね去年ぐらいからチャット GPT 来てますよ、ね、20年ぐらいだからありますよね、はい、やっぱり私が10年20年前に AI を使ったトレーディングアルゴリズムファンド作っても日本初で作っても、うん、はい何ですかそれみたいな、
早すぎちゃうと、
そう理解してもらえない、はい、でやっぱり本当に優秀な経営者っていうのは自分が若くするしない関係なく人の半歩先ぐらいのサービスをちゃんと作ってヒットさせる人なんで、なんで経営者として本当に優秀かってことと、はい、面白い技術とかサービスを作るかっていうのはまた別で考えないといけないっていうことだと思いますね。
はあ、それはそうなのかもしれないですね。
やっぱりずっと自分は考えてるとこれぐらいみんな分かってるだろうっていうとこの感覚ずれちゃうんですよ。そんなに分かってないんです。
会社の中に持っていくと、いや社長先行きすぎですからみたいな社員さんの反応とか時々あったりするんですか？
もう松本さん何言ってるか分かんないでそれをやっぱり他の役員とかが翻訳したりとか、はい、それでも分かる人と分かんない人がいる、うん、ただ今残っていく、それで辞めていく社員も当然います、うん、松本さん何言ってるか分かんないから辞めるって俺は信じられないみたいなこと言うんですけど、うん、残ってくれてる人はなんだかんだ言って当時分かんなかったけどもその数年後すごいヒットするサービスを次々にやっぱ出してきた、まあ今俺分かんないけどとりあえず信じてみようって残ってくれてる人たちが結構多いですね。
はあ、でも旗振り役というかね、社長がやっぱワクワクすることを言えるっていうのはすごい大事なね要素な気がしますが、でも今すごいさまざまなヒントが散りばめられたお言葉をいただいたなと思ってるんですけど、よく松本さん聞かれると思うんですが、これからの AI 時代の中でやっぱ働き方とか、うん、働く人材として必要とされる人材であるっていう意味で言うと、うん、何か大事なポイントを教えていただけますか？
なんていうんですかね、やっぱり AI との共存時代なので、まあ、AI ができることで戦ってもダメだと思うんですよ、
うん
ね、コンピューターと暗算で勝負しても負けるわけで、でも人間にしかできないことってあると思うんですね。でそれってやっぱり創造性っていうことなんですよ、うん、なんで AI に創造性がないかって、もちろん感情理解できないってことあるんですけど、統計を使っているので、うん、いわゆる統計の有数に中央値とか平均値に近いことを、うん、一般論を出してくるんですよ AI は、うん、で一般論はそうだよねって、でも一般論ってみんな分かってることじゃないですか、誰でも AI を使ったら同じような答えが出てくるわけなんで、 でも自分ならではっていうその分布の真ん中じゃねえ端っこかもしれないけども今までないパターン、いやでもそういう考え方もあるよねっていう、確かに言われてみればっていう過去にないパターンをどれぐらいでも価値あるものを見つけられるかっていうことに結構人の価値っていうのは移っていくと思ってます。だからこそそういった創造性を鍛えたりとか、パターンを外す力、バイアスを外す力っていうんですかね。
それって大人になってからでも鍛えられるんですか？
鍛えられます。そういった鍛え方って転換思考ってあって、でそういったのも本にいろいろ書いてるんですけど、自分が例えば新しい車を考えようってなった時に、あなたが車ってものに対して当たり前だってこと思ってることひたすら書いてくれったら、地上走ってる、まっすぐ走る、タイヤついてる、ドアがついてる、みんなひたすら書くじゃないですか、はい、でそれを一回じゃあそうじゃなかったらって世界だけの制約条件でものを考えて新しい移動体を考えてみなさいっていうと、みんなバイアスが取れていくんですよ、うん、そんなのまっすぐ走らない車ってどうなんだろう、タイヤがない車ってどうなんだろうっていうのでも、あでも実はできちゃったみたいな、こっちの方がいいじゃんみたいなのが見つかったりするんですね、うんうん、それは今の延長上でタイヤをもっと大きいタイヤにしようとか、ドアをもっと開けやすくしようという延長上は絶対出てこないんですよ、うんうん、もっと前提的な思ってるバイアスっていうのはひっくり返して、そもそも移動するっていうのは目的だったらこんな形してる必要ないよねっていうところぐらいからやっていって頭の体操をさせます。
いやー私多分苦手なタイプだなすごい固定概念強いんで。
でもそれって全部トレーニングです。
あそうですか、はい、癖付け。
創造性って後天的な部分がほとんどだって言われてます。
あそうなんですか。
結局しかも年を取ってる人の方がいろんな知識経験ってあるじゃないですか。それをバラバラな知識としてひっつけれなかったらただ知識は知識で終わっちゃうんですよ、うん、ただこの知識の要素というかいいところとこの要素いいところっていうものを頭の中にいっぱい経験持ってると、これとこれひっつけちゃったら今思いついちゃった、この組み合わせ論なので、インプットはたくさんあってそのくっつけ方の練習だけしたらどんどん出せるようになるって。
なんか今の年取った方の方が知見があるから生きるっていう言葉すごい希望に満ちた言葉ですね
親父ギャグってあるじゃないですか、
はいはい、
つまんないこと言うんですけど結構ユニークだったりとかするじゃないですかあれ多分いろいろインプット言葉40年間ぐらいで入ってきてついついひっついちゃって言いたくなってるだけだと思うんですよそれがアイデアでひっついたらもっといいものイノベーションが起こります
あ、じゃあ親父ギャグの想像の仕方と結構一緒っていう
一緒です、一緒です。ひっつけ新結合なんです。ひっつける力なんです。関連性、関連づける力なんです。だからバカにしないであげてください。
本当です、笑ってあげてください、はい、アイデア想像するの苦手だななんて思ってる方、リスナーの方にもいらっしゃるかもしれないですけど、来週はねそういったなんか実践できるものもちょっとお話聞いていけたらななんて思っております。来週もお付き合いよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は、ビジッツテクノロジーズ株式会社 CEO、ファウンダーの松本勝さんをお迎えいたしました。なんだかAI の話最近よく聞くなとは思っていましたが、今日松本さんから伺った AI の話すべて初めて聞くものばっかりだったなと思いました。アイデアかける AI、 思考かける AI ということで、来週も新しいお話たくさん伺おうと思います。デジタルホルン、フューチャーピックス。それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。